新明義中古書を祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、感謝、感謝、感謝します。今日の御言葉で主よ、私たちを養い、守り、祝福してください。日本のリバイバルのためにみんなが主よ有志となりますように、イエス様の御名によって祝福します。アメン。じゃあ一節から見ます。
7年の終わりごとに負債の免除をしなければならない。その免除の仕方は次の通りである。貸主は皆その隣人に貸したものを免除する。その隣人やその兄弟から取り立ててはならない。主が免除を布告しておられる。外国人からは取り立てることができるが、あなたの兄弟があなたに借りているものは免除しなければならない。そうすればあなたのうちには貧しいものがなくなるであろう。あなたの神主が相続地としてあなたに与えて所有させようとしておられる地で、主は必ずあなたを祝福される。
だからこの免除安息年ですね、7年の終わりの頃に、負債を免除する。その免除すると借金を負っていた人が免除されるんですね。そうするとあなたのうちに貧しいものがなくなる。そのことが主の御心ですね。免除する。あなたの神主が相続地として与えて所有させようとしておられる地で、主が必ずあなたを祝福される。だから貧しい人々が私たちの周りになくなるのが私たちの祝福となると、そのように言われますね。五節。
ただあなたはあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じるこのすべての命令を守り行わなければならない。あなたの神主はあなたに約束されたようにあなたを祝福されるから、あなたは多くの国々に貸すがあなたが借りることはない。またあなたは多くの国々を支配するが彼らがあなたを支配することはない、
じゃあ免除して自分の財産が、ね、借金をした人としてね、マイナスになるんですけど、この話は神様があなたを祝福してこのようにしてくださるって、ね、貸すであろうが借りることがないようにされるって。だから神様がそれを見て、私たちが免除しているその部分を見て、私たちの人生を祝福するということですね。七節。
あなたの神主があなたに与えようとしておられる地で、あなたのどの町囲みのうちででも、あなたの兄弟の一人がもし貧しかったなら、その貧しい兄弟に対してあなたの心を閉じてはならない。また手を閉じてはならない。
じゃあ昨日のこの22節の部分からね、主が私たちが愛をどのように表せばいいかということを教えてますね。じゃあ私が聖であるからあなた方も聖でありなさい。私が愛であること、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合います。だから私たちがこう免除許すということは、私たちが主から免除され許されたから、だから許す、そのことを神様の愛としてそれを教えてますね。八節。
進んであなたの手を彼に開き、その必要としているものを十分に貸し与えなければならない。
十分貸し与えなさいということですね。これは 昨日私たちがガラディア5章で見たようにね、御霊の働きです。人間の思いではいつも惜しむ心がいつもあるんです。しかしその惜しむ心感情ね、御霊がイエス・キリストのこの恵み、イエス様から自分がどのように許されて愛されたかという部分をね、聖霊様がそのように心に、この感動を与え、また私の両親にも、そのように語るんです。そして自分が、以前ならば想像できない行動、そのように人を許したり免除したり、そのように、行動が出るんですね。これが御霊の美です。愛、喜び、平安、そのような美が、だから私たちが聖霊様に従って歩んでいけると、聖霊様の人格がね、私たちの人格に変わってくるんですね。夫婦が顔も似ている、また性格も似ていく、そのようにね変わっていくんですよ。与えるのが大好きになるんです。与える時に奪われるような気持ち、盗まれるような気持ち、これはいつもマイナス、損するような人生、喜びがないんですね。だから与える時に喜びがある。私たちは献金する時、拍手でね喜びを表現する理由がそれですね。そのように日常の生活の中にも自分が持っているものを分ける、その喜び、それが聖霊の喜びです。逆でしょ。人はもらう時に喜ぶんです。どんどんどんどんそれが蓄積されると視界になってくるんです。与えたくないんで、視界、借りる湖を与えながら豊かになっている自分、本当不思議ですよ。神様が祝福する、借りる湖のように、私たちの人生がそのようになること主が願っておられるんですね。本当にイスラエルは世界の人々にこの教えるその地図でもあるし、聖書の文字でもあるし、ヘルモンさんのところからいただくんですね。ヘルモンさんは神様の臨在を意味する。そこでヨルダン川をもらったそのものがカリリ湖になり、カリリ湖もヘルモンさんからもらった分をまた流します。だからカリリ湖のような人はね、神様からもらうことを喜ぶんです。喜んでまた自分も与える喜びを持ってるんです。だから豊かですよ、全てが。けどもらう喜びだけ味わっている人は、どんどんどんどんその方向に行くんですよ。だから、まあもらう立場の人、牧師とか私も含めて、ああもらって当たり前、これが地獄よ、地獄を作るそのものよ。これが視界になる、死の心になる、その状態です。だから聖書はもらうことも重要ですけど、与えること、イエス様は与えるのが、与える方がもらうことより祝福だと、そのように言われる理由がそれですよね。与えたら自分がもうマイナスのように見えるけど、神様の祝福がある、そこで。ペテロのように、この一発でね、二隻の船がいっぱいなる、魚が満たされる、それも主ですよ。だから与えたのに、免除してあげたのに、どうして自分には豊かだ、 借りる湖が私たちに教えるものなんですよ。だからもらうこと喜ぶ、与える喜ぶ。じゃあ十節、
必ず彼に与えなさい。また与えるとき心に未練を持ってはならない。このことのためにあなたの神主はあなたのすべての働きと手の技を祝福してくださる、
うん、だから未練ああ惜しい、どうして私が免除しなければならないんだ、私がもらったものなのに。しかしその未練を持たないで与えなさいということですね。そうすると神様があなたのすべての働きですよ、すべての働きと手の技を祝福してください。すべてよ、すべて。だからこれを私たちが信じてるんです。12節。
もしあなたの同胞、ヘブル人の男あるいは女があなたのところに売られてきて6年間あなたに仕えたなら、7年目にはあなたは彼を自由の身にしてやらなければならない。彼を自由の身にしてやるときは何も持たせずに去らせてはならない。必ずあなたの羊の群れと内場と酒舟のうちから取って彼にあてがってやらなければならない。あなたの神主があなたに祝福として与えられたものを彼に与えなければならない、
うん、このように主が与えたもの、祝福として与えられたものを彼に与えなければならない、ね、このことよ、もらったものを与えなさいということよ、ね、そうすると神様がすべての手の技を、ね、すべての働きと肉体ですね、働き行動と手の技を祝福してくださる。これが神様を信じる生活ですよ。これが愛の生活です。この世と蹄が分かれて分離し、それでまだ愛で人を接する、もっと近くにする。中古節。
あなたはエジプトの地で奴隷であったあなたを、あなたの神主が贖い出されたことを覚えていなさい。それゆえ私は今日この戒めをあなたに命じる、
うん、じゃあ、ね、私たちはエジプトの奴隷だった、サタンの奴隷だった。こんな私たちがイエス・キリストを通して、この門柱と鎌井に血をつけることで、イエス様の犠牲によって今私たちが自由になったんで、このように私たちが命をもらった。だから私たちも与える義務という、義務だったらまだ負担になるんですね。聖霊が自ら進む感動を持って与える。そしたらその人の人生が、人格がね、豊かになる。人のそばを見ると、そばでその人を見ると枯れる湖のように見える、豊かに見える。じゃあこれが神様の祝福ですよね。この17節。
あなたは霧を取って彼の耳を戸に差し通しなさい。彼はいつまでもあなたの奴隷となる。女奴隷にも同じようにしなければならない。
うん、だからこのように、もらってまた自由の身になった。そして あなた7年になったから帰りなさいとね、そのように、なった時にその人は、いや私はここから離れたくないということ、自ら進むそのしもべ、奴隷になる。それは切り取る、ね、耳を塔のところに行って、私は7年になっても、この、ね、主人が好きでここに留まりますということです。これが何でしょう。全部愛による、また聖霊によっての感動でしょう。18節。
彼を自由の身にしてやるときには厳しくしてはならない。彼は6年間雇い人の賃金の2倍分あなたに仕えたからである。あなたの神主はあなたのなすすべてのことにおいてあなたを祝福してくださる。
19節。
あなたの牛の群れや羊の群れに生まれたオスのウイゴは皆あなたの神主に捧げなければならない。牛のウイゴを使って働いてはならない。羊のウイゴの毛を買ってはならない。
このウイゴというものはね、人動物すべて、主のものだというね、エジプトで、ウイゴが全部打たれて死んだんですね。じゃあ生かされてる。だから私が持ってるものは生かされたものだ。私が私になったのは主の恵み、それで主に捧げる、その思いを持つことですね。じゃあこのカラデア6章に行きましょう。6章1節から。
兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。
じゃあこの態度、この態度はどうしてこんな態度を取るか。兄弟たちもし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人、この御霊の人ですよね。御霊の人、御霊に従っていく、御霊にコントロールされる人は柔和な心を持ちます。それでどうして柔和な心を持つかというと、いや私が私になったのは主の恵み、十字架の恵み、許された恵み、まだ私が今こんなに清さを保つことも主の恵み、これが御霊の人ですよね。私がだから割礼派とか律法を守って人々から証明された人たちはいつも自分で自分がしたというそのものがあるんですよ。だから厳しいんです。相手を裁くことで自分が上に上がる、自分の座を維持する、そのような思いを持ってるんです。自分が自分で自分の力でそこにいるということであるから。しかし御霊の人は、いや私が私になったのは主の恵み、私も罪深いもので罪許されて今この世にこの世と完全に別れて生活したことも主の恵み、もう主の感動によって人を助けたこと、私が知ったことじゃないから、主の恵み、全部主の恵みとして思ってる。それで自分に与えられている聖霊の恵みがその相手に現れたら、相手は私よりももっと優れた人になる。だから自分が恵みを受けて自分に今自分の立場にいるということが分かるから、だから過ちを犯したらすぐ攻撃できるじゃなくてね、私は聖霊の恵み、父の恵み、御子十字架の恵みによって今私がいるんだと。だから相手の過ちもそのような視線で見る。私が偉く見るんじゃなくて、自分を偉く感じるんじゃなくて、その立場よね。あなたも主の恵みがあれば私より優れてる。だから自分自身も主の守りなしには誘惑に陥られる、誘惑に陥られないように気をつけなさいという立場よね、いつも。二節。
互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。
じゃあ互いに思いを、思いを追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うします。思いがあるよね、十字架の、十字架じゃなくて律法の思いがある、その律法の思いを互いが全うするんだって、聖霊様と私たちが全うする。また、あなたがいるから私が律法を守られてるという立場よね。だから相手をその認めることです。3節、
誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら自分を欺いているのです。
これは欺いてるって、自分が立派ではない、自分は罪人よ、生まれながら身怒りを受ける罪人で許されて今存在する。それで聖霊が私たちを感動を与えて今生きているのに、自分はもともとこんなに立派な人生人間だからこんなものだと、そうすると差別を持つね、人と差別を、自分は立派でないのに立派だと思う、そのようになるって、これは聖霊の人じゃない。聖霊の人は、ああ自分が自分になったのは全部主の恵みだ。4節、
おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで他の人に対して誇れることではないでしょう。
自分だけの誇りは何でしょう。自分だけの誇り、御霊によって守られたという誇りでしょう。主よ、あなたによってです、従順して主が成し遂げてくださった、そのこと、他の人に私はこんなになりましたという誇ることはないのよ。聖霊の働きだから。五節、
人にはおのおの追うべき自分自身の重荷があるのです。御言葉を教えられる人は教える人とすべての良いものを分け合いなさい。
これが追うべきものですよね。互いが追うべきもの、御言葉を聞く人は御言葉を教える人と追うべきものがある、一緒にね。これ、私たちが神様がこの世で祝福したものを持ってきてこの教会で分け与える、御言葉を教える人たちと良いものを分け合うことでありますね。7節、
思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。
じゃあこれが種まきですよ、信仰の種まき、私たちが神様に種をまく、教会でまだ御言葉を教える人とこの分け与える、そのことは種まきだと。まだ旧約で見たようにね、借金を負っている人を免除すること、またいろいろいろ許しが必要な人を許すこと、これが種まきよね。神様を覚えて、聖霊様がじゃああなたが許されたように、あなたが今この世に守られたように、だから私たちがこの種をまくんですね。種をまくということは犠牲のように見えるけどね、この自分がすぐ食べてしまったら自分のお腹は満たされるんでしょう。しかしその種を食べてしまったらその次農業ができなくなるね。 種まきのあれは触らないのよね。から私たちがどんな種まきをするかによってそれを刈り取ることもあると言うんですね。八節。
自分の肉のためにまく者は肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまく者は御霊から永遠の命を刈り取るのです。
だから自分の肉のためにまく者、それは肉から滅びを刈り取る。肉の欲があるんですね。肉の欲、目の欲、この世の暮らし向きの自慢、この食べるのに欲、目に親しく、いかに賢くする、それが善悪の知識の木の実ですよね。だから自分の肉のためにということはそのことよ。善悪の知識の実、自分の肉、快楽、自分の肉、自分のために生きる自分だけの人生ですよね。目の欲、この世の暮らし向きの自慢、その肉です。この肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取る。あの善悪の木の実を取って食べると必ず死ぬと言われたのがこの言葉です。必ず死ぬ。命の木の実はいかどんなにもどんな思うまま食べなさいということね。御霊のためにまくこと、これがそれですよね。命の木の実です。御霊はいつもイエス・キリストに導くんです。イエス様のためにまくんですね。イエス様のために水一杯でも差し上げたらその報いを漏れることはないと主が言われます。だから御霊が、これは、このイエス様の授業だ、イエス様のためだという感動を与える。そしたらまくんですよ、ね、御霊から永遠の命を刈り取る。だから命の木の実を取って食べることがこの意味をね、御霊の感動によって種をまく。九節。
善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。
時期があるって、いや私はこんなに種をまいてるのにこんなに、主が感動したことでやったのに、イスラエルのためにしたのに、何かいろいろ主の感動によって私たちは今まで、種をまきました。しかしすぐ刈り取ることもあるんだけど時期があるんです。リンゴは3年5年でしょ、稲は1年ですけど、だからちょっと長く期間があるんです。日本1000万人旧例もそうでしょ、私はもう日本に来て1000万旧例をよく聞きました。これは日本に来てじゃなくて韓国にいる時から朝鮮生が講壇に立つといつも説教前に日本に1000万旧例を祈られました。朝鮮生は自分の若い一番若かった時の全てをここに種まきました。私もね、もうそのような情熱があってね、甲子園ミッションの時にもう私が持っているものをほぼ捧げたんですね。もうこれだと思った。日本が救われること、まあけど今はこんなに待たせてます。なぜ？日本は終わりの剣だから。だから神様がこの日本をね、 救う時期と方法がある、まあ、多くの人々はね、審判の後で人々が主に立ち返ると、そのような話もするんです。私の場合は審判の前救ってくださいと、そのように言ってる心です。じゃあこのようにね、この時期があると、時期が、失望しないことが重要ね。だから出世
です。ですから私たちは機会のあるたびに、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。
うん、じゃあ信仰の家族に善を行いましょうと、そのように言われます。じゃあこれね、十四節。
しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません、
うん、
この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです、
うん、だから誇るものはないということよね。私が柔和な心を持って、一節を見たようにね、過ちを犯した人を態度、こう対する態度ですね。それも十字架以外は誇りがないから、私がこんなに私になったのも私は許されて今存在するんだということよね。十字架によって私は世界に対してつけられた、蹄が分かれた、その生活ができたということも十字架の恵み、聖霊の恵みであります。だから主の恵み以外は誇ることはない。それがね、無がつれ、心のかつれ、ね、かつれ派は自分のかつれ、自分の努力、自分の立法によって自分を誇る。しかし私たちは十字架を誇る、聖霊を誇る。それに対する攻撃をした人々に対してパウロは、私には役員がある、イエスの役員があると、そのように17節。
これからは誰も私を煩わさないようにしてください。私はこの身にイエスの役員を帯びているのですから、
うん、じゃあイエスの役員、イエス様と一つになって死んだんです、十字架でね。その聖霊がそれをブーッとしてね、そうだよ、役員をしたんですね。だから私にもう割礼のことをあんまり言わないで、私はイエス・キリストだけよという話よね。じゃあ今日はね、今日からそのような祈りをしたいと思うんですけど、フィリピン宣教師が昨日ですね、昨日か、私にメールをしました。その昨日の晩ですね、だから2日前でしょう、彼にとっては。夢を見ました。日本になんか津波とか洪水、今洪水は東京にも大変ですけどね、だからどこに行っても高いところをいつも覚えながら、何かあったらそこに避難してくださいと私に言った、7月8月のこと。だからあの先生はよく神様から夢が与えられる、それも本当に正確な夢です。だから海辺とかあんまり近づかないこともあるけど、私たちが祈るべきよ、祈るべき。じゃあ一緒に祈りましょう。主よ、主よ、主よ。